ある学期末牧師を迎えして関西のカリスマ聖会が持たれました。祝福されました。感謝します。そして次回のカリスマ聖会ですが、10月の14日の祝日ですが、10月の14日から16日が次回の予定となっております。まだ具体的なスケジュールは決まっておりませんが、日にちは10月の14日から16日です。それから来月ですね、9月の24日火曜日から30日月曜日の日程でニュージーランドチームが使わされていきます。主に応えた方はご参加ください。ただこのチームはですね、実践派遣になりますので、新学校の海外宣教にですね、その授業を取っているということが条件になりますのでお願いいたします。それからその次ですね、翌月の10月の28日から11月9日、ここでイスラエルチームが使わされます。でこの派遣はどなたでも参加できますので、どうぞご参加ください。そしてこのイスラエルチームに続いて、このヨーロッパチームが出ます。このヨーロッパチームはイスラエルチームとセットになっておりますので、イスラエルチームに参加するということが条件で、ヨーロッパチーム全部で3週間ぐらいになるんでしょうかね、全部合わせるとなりますが、出ます。そしてこのヨーロッパチームの方はやはり実践派遣ですので、海外選挙にを取っているということが条件になりますのでお願いいたします。どうぞご参加ください。また来月の9月の23日ですね、月曜日の祝日になるんですけれども、教会でデイキャンプを予定しています。で受付に、担当者がチラシを作ってくださっています。デイキャンプのチラシですね。で場所は神戸市北区大沢町三田の近くの方ですよね。神戸市立フルーツフラワーパークが今のところ予定しております。費用がオプション別で1500円ということで、持ち物はお弁当、飲み物などということです。今キャンプの員の方々が、小川伝道師と中谷伝道師ですが、いろいろとこの考え、案を練ってくださっています。今のところ予定、多分恒例になるんじゃないかと思うんですけど、フルーツフラワーパークの予定になっておりますので、ぜひご参加いただきたいと思います。それでは今日の学びですが、ヘブル人への手紙から学んでいきたいと思います。今日はヘブル人への手紙の13章の1節から8節ですけれども、もうヘブル人の手紙最後の章ですね、13章最後の章になりましたので、あと数回でこの連続公開は終わると思います。で今日は13章の1節から8節なんですけれども、ここでまず見ていくのは、この一節に兄弟愛をいつも持っていなさいということで、兄弟愛ということが書かれています。まず兄弟愛ということについて、学んでいきたいと思います。私たちがこの信仰の歩みを全うするための3つのポイントをこの持って今日は学んでいきたいんですが、1つ目のポイントは兄弟愛を持つということです。でこの兄弟愛ということをギリシャ語で何ていうかご存知でしょうか。前もって聞いた方おられますか。兄弟愛というのはギリシャ語で何ていうかご存知でしょうか。私も今回このメッセージで初めて学んだんですけども、初めて聞く言葉ではないんですね。私たちが頻繁に聞く言葉です。それが兄弟愛ということですね。ご存知の方おられませんか。兄弟愛はギリシャ語でフィラデルフィアというそうですですから兵庫フィラデルフィア教会は兵庫兄弟教会ということになりますが、ギリシャ語ではフィラデルフィア、これが兄弟愛だということです。で兄弟愛について書かれてある聖句を少し見ていきたいんですが、今日はいろいろと聖書を開きますけれども、おくがらずにこの御言葉から学んでいきたいと思うんですが、詩編の133編ですね、ここをお開きください。 篇の133篇、ここはとっても短い、ところですけれども、3節しかありません。第2版ですが、私の聖書では956ページになります。詩編の133篇、お読みします。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはアロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる。ヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。このようにこの主にある兄弟姉妹が共に住むということがどんなに、この祝福されることなのかということをここに書かれています。でその他にはちょっとこちらで開きますけれども、ローマ人への手紙の、12章の10節にはこのように書かれています。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。このように書かれています。また第一テサロニケの4章の9節ですと、4章の9節には、兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。で、このように書いてあるんですね。でもう一箇所、第一ペテロの1章の22節を見ていきますと、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。このように兄弟愛のことについて聖書は語っています。そして多く語っているのが第一ヨハネの中で兄弟愛のことが語られているんですけれども、第一ヨハネの2章の9から10節お開きください。2章の9から10節ですね。427ページになりますが、ここでこのように言っています。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。このように書かれています。で、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるということが語られていますね。それでこの間 のカリスマ聖会の時ですね、あの時にパウロ牧師が少し触れてくださったそうですけれども、私は奉仕の関係で聞くことはできなかったんですけれども、この兄弟を憎む者は闇の中にいるということがあの中でも語られて、いましたね。ですからこの憎しみを持ち続けるということ、このことがどんなにか私たちの祝福を失うかということがここでも分かります。そしてこの第一ヨハネの今2章でしたけれども、3章の10節をその先ですね見ていきますと、そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。兄弟を愛さない者もそうですってここにはっきりと書かれています。兄弟を愛さない者、また義を行いもない者、その者たちは悪魔の子ということがここではっきりと書かれています。そしてその先の15節を見ていきますと、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。兄弟を憎む者は人殺しですということを書いてあるんですね。で、このもちろん実際に殺していなくてもその人の思いの中で殺しているっていうことがあるんですね。で、もちろん私たちは悔い改めると この許されますから、悔い改めて兄弟愛するものとなればそうではありませんけれども、この憎み続けるということですね。このことがこの祝福を失っていきます。ですからこの悔い改めが大事ですね。日々私たちはいろんな罪を犯すものですけれども、一つ一つこの悔い改めをしていっていただきたいと思います。で、3章の16節には、このキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのです、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。でこういうふうに書かれています。でカインとアベルの場合、最初の殺人を起こしたカインとアベルの場合ですね、このカインが悪い自分をかばって、そして正しい兄弟を殺してしまうということが起こりました。ですけれども、この愛というのは正しくないもののためにも命を捨てるということですね。でそのことはこの私たちがキリストがカルバリで示された愛を知ることによってこの理解することができます。ですからこの兄弟愛というのは単なるキリスト教の教えの一つというよりですね、この信仰の本質、この救い、永遠の命という恵みと深く関わりがあるということですね。これは信仰の本質、救い、それから永遠の命ですね。これと深く関わりがあるということです。単なる教えの一つだけにはとどまらないということですね。ですから互いにこの愛し合うもの、兄弟愛を持つものとなっていきたいと思います。でその兄弟愛の具体的な形態として、まず一つにこの先ほどのヘブルの13章に戻りますけれども、2節で旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は見つかりたちをそれとは知らずに、もてなしましたというふうにこのように書いてあります。ですから具体的な形態としてこのもてなすということの重要性をここで教えています。もてなす、具体的な形態としてはもてなすということがここで書かれています。でこれはユダヤ人の間だけではなくて、ギリシャ人の間でも旅人をもてなすということは大切なこととされていました。そしてローマ帝国の時代ですね、ローマ帝国の中をこの旅する際、当時の宿屋というのはいかがわしいところが多かったそうですね。ですからこの不貧困を避けるためにも信者の兄弟の家に泊まるという、そういう必要性があったと言われています。でマタイの福音書を見ていますと、25章の35から40節にこのイエス様が兄弟について語っているんですが、マタイの25章ですね、25章の35から40節です。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。この兄弟たちにしたことは私にしたことだってここではっきりと言っています。 ですから兄弟たちをもてなすということは、イエス様をもてなしたことになるということですね。そして、その後のこの40節を見ていきますと、この40節ですね、46節最後のところですね。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。このように、書いてあります。このもてなした人は永遠の命に入るし、そうしなかった人は永遠の刑罰に入ると、ここで兄弟愛の重要性がここでもわかると思います。で、具体的なこの、一つのこの兄弟愛として、もてなすということを今、学びましたけれども、もう一つはこの思いやるということですね。もう一つは思いやるということです。思いやる、これは3節を見てみますと、牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分もヘブルの13の3節ですけれども、自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい、ここで思いやるということが書かれています。で、このヘブル人への手紙ですね、この読者というのはこの信仰の初期においてはこの良い行いをしている人たちであったんですね。で、そのことがこの前のヘブルの前の10章の34節にそのことが記されています。で、ここで、その良い行いを続けるようにということを語っているんですね。励ましているんです。で、自分のもう牢にいる気持ちで思いやり、自分も肉体を持っているのですからとここで言ってますけれども、これはコリント人でパウロが語っているんですけれども、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむと言ったのとこの同じことであります。このようにしてこの思いやるということですね。で、兄弟たちがこの兄弟愛を持って、そしてもてなし思いやるということですね。これは永遠の恵みの中にとどまるこの大きなポイントですので、このことを今日学んでおいていただきたいと思います。そして2つ目の今この兄弟愛ということが1つ目のポイントとして学びましたけれども、2つ目のポイントというのは不貧困、会員と貪欲を避けるという、これが2つ目のポイントになります。不貧困ですね。会員と貪欲を避ける、これが2つ目のポイントです。で、4節に結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい、寝床を汚してはいけません、なぜなら神は不貧困なものと寛容を行うものとを裁かれるからですって、このように書かれています。結婚ですね、同意した男性と女性のこの結婚の結合結合ですね、これは神によるものであるんですね。で、それは創世記の2章の24節にそのことが書かれています。で、寛容というのはこの制約を破ることです。で、また一方この不貧困というのはもっと広い性的な罪を意味するものですね。で、これらは罪に定められるということを言っています。で、ここで注意しておきたいんですが、罪の基準というのがあるんですね。このどこからが罪かということの基準があるんですけれども、旧約時代というのは行いが罪になったんですね。ですから不貧困や姦淫を行った時点でこの罪に定められました。ですけれども、今のこの新約の時代というのは思いのうちに、その思いが来た時にそれが罪となるんですね。ですから思いのうちから新約の時代は罪ですので、 そのことを新約と旧約の時の罪 の, この基準の違いということを学んでおいてほしいと思うんですね。でだいぶ前になるんですけど、マーリン・キャロザス氏 の, 授業で心に潜む罪というのがあったんですけども、そこでマーリン・キャロザス氏がおっしゃってたのは、マタイの5章の28節には、情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです、こう見るだけで姦淫を、情欲を抱いて見るなら姦淫を犯したのですって、ここが開かれて学んだことを思い出すんですけれども、この見るだけで姦淫を犯したのですということですね。ですけども、じゃあ見ないようにするにはどうするかといっても、電車の中でも街中でもいろんな人に会います。私たちは目をつぶって歩くわけいきませんから、見たくなくても目に飛び込んでくるっていう光景はたくさんありますよね。でそういう時にマーリン氏がおっしゃってたのは、すぐ目をそらすっていうことを言ってました。ですからこうじっと見続けて、その追っていったりすると、それがだんだんこの行動に移っていくので、すぐ目をそらす、もう入ってくるものは仕方がないですから追うことできませんから、目をそらすということを授業の中でよく言っていました。でこのですから思いのうちから罪が始まっていて、そしてそれがこの実際の行動として現れてくるということですね。ですから逆に私たちのこの思いが聖書的な施策になるのであれば、この行動がその聖書的な行動になれるということで、いつもこの施策を神の言葉に合わせるということ、そのことがとても大事ですね。いつも自分の心を見張って、神の言葉にこの施策を合わせて言っていただきたいと思います。それから今度はこの貪欲ということなんですけれども、金銭を愛する生活をしてはいけません。5節ですね。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。でこのように言っています。で、むさぼりの罪というこの罪というのは、通常この性的な不貧困とともに、また会員のほかにこの金銭を愛する、でこのことを含んでいます。で第一テモテの6章の10節ではこのように言っています。第一テモテの6章の10節では、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですというふうに、金銭を愛することがあらゆる悪の根ということをこの第一テモテは言っています。でまた、第一テモテの3章の3節には金銭に無欲でということが書かれているんですけれども、ここは教会の監督の職に就く方々についてのことが書かれているところで、金銭に無欲でありということが書かれているんですね。この教会の指導者たちというのが、これらのこの罪を避けなければならないということがここで書かれているんです。で、この姦淫の罪と不貧困、姦淫の罪、またこの貪欲の罪というのは、この教会、またクリスチャンをですね、いつもこう攻撃してきます。ですから私たちはいつもそのこの攻撃にさらされているということを覚えていかなければいけないですね。で教会が大きく成長し、また、そう成長してくる中において、この働きが止まったり、また混乱したりすることがありますけれども、そのこれらの原因のこのほとんどの原因ですね、これらがこの不貧困、姦淫、それからこの貪欲、この金銭的な問題から来るので、私たちはこの十分これらに気をつけていっていかなければいけません。 それから、ここで、今持っているもので金銭を愛する生活をしてはいけない、今持っているもので満足しなさいというふうにここに書かれています。今持っているもので満足するということが書かれてあります。でこの、今持っているもので満足できない人というのは不安、これらが不安とか心配がある、その人たちがこの今持っているもので満足できなくなってくるということなんですけれども、この不安心配、これらに対抗できる唯一の手段というのはこの神がすべての必要を満たしてくださると神に信頼することなんですね。でここに五節の後半ですね、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、ですからいつも神様がおられるということ、ここに立っていくときに不安やこの心配というのはなくなります。そうでないと不安や心配が出てくるとこの金銭を求めていきますから、いつもこの主が共にいてくださって、主が最善をなしてくださる、主がすべてを益にしてくださる、ここに私たちは立っていく必要があります。三条の水訓というのがあるんですが、マタイの6章の31から33節に三条の水訓が書かれています。マタイの6章ですね、私の聖書では10ページになりますけれども、このように書かれています。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。このようにこの三条の水訓の中で言っています。この私たちが心配や不安をこの中心に置くと、神に信頼する歩みから離れてしまいます。弟子以外のもの、金銭を愛するようになってしまいます。しかし私たちがこの主に信頼し、主の言葉に従う歩みをするなら、主がすべてをこの満たしてくださるんですね。ですから日々私たちは自分の心を点検していきましょう。この不安や心配や不安が中心になっていないか、いつも点検し、もしそのようなことがあれば悔い改めて、いつもこの神の言葉に立ち、そして主がすべてをなしてくださる、主が最善をなしてくださる、いつもそこに立っていきたいと思います。そして、最後に3番目のポイントになるんですが、これは指導者たちの信仰に習うということです。7節ですね、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですということで、3番目のポイントが指導者たちの信仰に習うということです。指導者たちの信仰に習うということですね。で7節で、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。ここで指導者という言葉が出てくるんですけど、これは前に学びました11章に出てくる指導者、この指導者たちとは違って、このヘブル人の、手紙の読者ですね、この方々がこの信仰に入った初期の頃に指導していた方々の、その指導者たちを指します。 ですから教会の指導者ですね、その方々最もこの身近な指導者であります。その方々のことをこの指しています。指導者たちのことを思い出しなさいということですね。でこの指導者たちはもうすでに亡くなられている方ですね。でその結末をよく見てということですか、その終わりをよく見て、その信仰にならなさいということが書かれていますけれども、この結末ということは必ずしも殉教ということを意味しているわけではなくて、どのような死に方であってもこの信仰を抱いて死んだ人々であるということですね。でこれらの指導者たちを模範にして歩むことをここで進めています。でもどんなに素晴らしい指導者でも永遠に導くことはできないですよね。でよくテレビなんかで日本のいろいろな方々、この方が出ていたもっと長生きしていたら日本は変わったのではないかとか、いろんな名前がよく出てきますけれども、でもこの指導者っていうのは永遠に導くことはできないですね。で私たちの究極の指導者っていうのは、このここの8節に書かれてあるように、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですって、永遠に変わらない、そして永遠におられるイエス・キリストです。決して変わることがありませんね。ですから私たちはこのイエス・キリストを見習ってこの行く必要があります。でイエス・キリストを信頼し、そして従っていくときに、この不貧困とか寛因とか貪欲とかなどの罪から守られて、そして主に信頼し、巨大愛を持って互いに励まし合い進め合い、そして恵みの中を歩むことができます。今日はですね、このように、私たちが歩んでいく中においてこの3つのポイントを学びました。巨大愛を持つことと、また不貧困、寛因、貪欲を避けることと、指導者たちの信仰に習うということを今日学びました。ぜひ皆さん今日学んだことを実行していただいて、祝福の中を歩んでいただきたいと思います。それではこれで、メッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたが共にいてくださり、お語りくださり、私たちを御言葉を持って強めてくださったことを感謝いたします。この時を感謝いたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。それでは癒しの祈りを時を持っていきたいと思います。この癒しは罪があっては聞かれないことがありますし、ごくわずかの病ですが癒しが原因で起こる病があります。また聖書では私たちはすべてこの罪人と言われていますので、どれかに当たる可能性がありますので、今全員で、罪の悔い改めの祈りをしたいと思います。共に祈りましょう。また神様は私たちがこの癒していただきたいというその願いを聞いてくださいます。今ご自分の癒しを願う方、また他の方の癒しを願う方も、共に神様に癒していただきたいという願い求める時を持ってまいりましょう。共に祈りましょう。天の父の神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを成してくださっていることを感謝いたします。お一人お一人があなたに願い求めました。このお願い求め一つ一つをあなたが聞いてくださったことを感謝いたします。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる解放と癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。今傷んでいるところ、病んでいるところに触れてください。癒してください。解放を与えてください。あなたの御業を豊かに表してください。イエスキリストの御名によって、病の霊、病の力を縛る、 イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しと解放を宣言します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。仰ぎ恋願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは報告をいたします。先週行われた関西カリスマ聖火祝福のうちに無事終了しました。お祈り感謝します。次回は10月14日から16日です。それから2番目ですね、今日の英語礼拝はお休みです。安らぎの歌13首応募曲の録音をしますということです。それから19日月曜日、釧路デイサービスでゴスペルコンサートが行われます。参加される方は12時半までにララグランデ前に集合してください。で、火曜日は1時から火曜礼拝、3時から予言クラスです。火曜礼拝のメッセージ